Awake on BFM 78.
Awake Weekly Financial Life Financial Create 代表取締役高塚智弘さんと一緒に人生100年時代お金との良い付き合い方について考えていくコーナーです。 Awake の頼れるお金のかかりつけ医高塚さんです。おはようございます。
おはようございます。お願いします。
はい、今週もお願いします。はい、ちょっとねメッセージいただいたのをご紹介しましょう。はい、野田のピーコさんから、うん、高塚さんのコーナーを聞くようになって投資などに興味を持ち始めました。高塚さんのお話をどうしても直接お聞きしたく、はい、6月のセミナーに参加申し込みを勢い余ってしてしまいました
ありがとうございます。
何の予備知識もない状態で参加ですけど、はい、大丈夫ですか？不安になってメッセージを送っています
とありがとうございます。全然問題ないです。うん、来ていただいて、うん、しっかり基礎からお伝えしますので、はい、家計の管理も全部教えたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。
はいはい、もう千葉支社の方でねリアルのセミナーをずっと行ってますが、
はい、
これも今月も来月もずっと続けていくんですよね。
はい、はい、毎月やっていきたいと思ってます。
はい、後ほどその情報もお伝えしますね。
はい、お願いします。
で今日はね、債券についてのお話を伺いたいという以前からメッセージが、ね、たくさん来てるんでちょっとご紹介していきますね。は
い、
高塚さん債券について教えてほしいです。うん、債券は個人には手を出しづらいというイメージがありますけど、うん、どうですかというところです。
はいはい、債券というのは国や企業などにお金を貸して利息をもらうような商品なんですね。うん、なので、リスクとしては主なリスクは貸し倒れるようなリスクですよね。うん、その貸した相手が倒れてしまうとダメになってしまうということで、その債券を発行している発行体の信用力、
うん、
こういうところも見なきゃいけないですし、うん、そういうところをまず知らないで買ってしまうと怪我をしてしまうような商品でもあります。
うん、
で、本当にシンプルにお金を貸して利息をもらうという性質のものなんですけれども、ちょっと難しくさせるのがですね、投資信託とかでも債券って買えるじゃないですか。
うんうん、
で、なんか債券って利息もらっていくだけだからなんか硬い商品だっていうイメージ持ってる方はすごく多いと思うんですけれども、投資信託で買うと意外とこう価格が上がったり下がったりして、あれなんか債券って安定するんじゃないのと、なんかバランスよく持ってるつもりなのに債券の投資信託価格下がってるぞ、うん、こんな方いらっしゃると思うんですけど、
はい、
実は債券っていうのは例えば5年後が満期の債券あるとしますよね。満期のこと償還って言ったりするんですけど、5年間の間お金を貸して利息がもらえますと。で、5年後お金が返ってきますと。で、この返ってくる時の金額を100として、返ってくる時の金額だけがフィックスされてる商品なんですよ。
うん、
で、買う時には実は毎日時価で価格が動いてまして、
うん、
90円で売ってる日もあるんですよ。90円っていうのは 90%、
うん、
満期で 100% で返ってくるものが 90% の値段で割引されて買える時もあるし、うん、105% ちょっと高く掴んで 100% に減って返ってくるタイミングもあるんですよ。その代わり途中でインカムゲインっていう利息が取れるんで、
うん、
結局全部ガッチャンコにして最終利回りっていうのでどのぐらい利益が出るか計算して買うもんなんですけど、
うん、
その価格っていうのは実は満期までは毎日のように動くんですね。
うん、
なので投資信託とかを買うと毎日毎日こう債券ってこう価格時価がこう洗い替えされて評価が出てくるので、なので自分の持ってる債券こう単体で自分で買われると何年っていうコントロールすごくしやすいんですけど、投資信託で買うといろんなポートフォリオの中にいろんな債券入ってるので、
うん、
自分からこう債券が見づらい、何年後に100になって帰ってくるか分からないので、
うんうん、
だから意外と買ってからあれマイナスだぞという瞬間もあると思います。
うん、
極端な話、はい、
純粋に債券を買ってで、
はい、
じゃあ5年満期であれば5年間ずっと持っておいて、
はい、
で最終的にその 利息を受け取るのと、
はい、
その債券の元々の価格が 100% 戻ってくるので必ずプラスになりますという商品ではありますが、
はい、
ものではありますけど、
はい、
そのおっしゃった通り投資信託の中に入ってしまうと、
はい、
例えば他の株式とか、
はい、
他の金融商品と混ぜこぜになって一部債券を含むとなってしまうと、はい、でそうなるとこの投資信託全体の評価額というのが上がったり下がったりする中で、
はい、
その債券の値下がり値上がりというのも反映されてくるということ
で、
はい、純粋に債券というものを買いたい人は投資信託じゃない方がいいということですか？
分かりやすいのは投資信託じゃない、うん、普通に生の債券買っていただく方が実は分かりやすいです。
うん、
例えば7年のものを買えばやっぱり7年後に償還っていうのがありますので、
うん、
もちろん途中でダメになってしまうとそれは返ってこなくなっちゃうので直接債券を買う場合そういった注意はもちろん必要なんですけど、
リスクとしては例えばじゃあ日本の国債とアメリカの国債どっちが安全ですかっていう話、うん、でもアメリカも日本はおそらくなくならないだろうけれども、
はい、
例えば過去で言うとギリシャが、
はい、
財政破綻しましたと、
はい、
でギリシャの国債をもし持って っていった人は帰ってこなくなっちゃったっていうことが起きましたよね、
はいはい、なので格付けっていうものを見る力も必要になってまして、うん、格付けってあくまで参考なんですけど、例えばスタンダードプアーズとかムーディーズとかフィッチとか有名な格付け会社さんが、例えば AA とか AAA とかシングル A って、これ皆さん見たことあるかもしれませんけど、そのどういった格付けをつけているのかをまず参考にしてもらって、高格付けのものしか手は出さない方がいいんですけど、それで例えば日本の国債で10年のものを仮に買っていただくと、10年間の間決まった利息がもらえて、10年後は100返しは決まってるので、うん、買うときに99で買ったら99が10年間日本が潰れてなければ100返しプラス利息ももらえると、このインカムゲインというこの利息の要素とキャピタルっていうこの差益が出る要素、うん、または差損が出る場合もあるんですけど、うん、このキャピタルロスっていうんですけど、はい、でこの両方ガッチャンコしたものが債券の評価という形になります。
そうですね、はい、だからまあ債券っていうとね、一度買ってもその10年なら10年、5年なら5年持っとけば、はい、もう何も起きないんじゃないかと思いがちですけども、はい、その債券の評価額が動くってことは常に金利が動いてるからですよね、
は
い、
そうですそうです、はい、周りの金利とか流動、うん、まあもちろんその人気にもよりますけれども、うん、基本的には周りの金利で大きく価格は動きます、うん、なので満期まで持っていれば結構確定利回りで使いやすいんですけど、うん、途中で売却をするっていうのは基本個人の方は考えないでいただきたいかなっていう、
非常に判断難しいですよね。
そうですね、途中で上がったから売ろうかっていう、上がってる時ってちなみにその債券が魅力があるから値段が上がってるんですよ、うん、例えば債券で 3% の債券が売ってるとするじゃないですか、発売の時に 3% って、その 3% ついてるのって、例えばそれが円建ての債券だとしたら、日本の国債が今例えば仮に 1% の利回りついてるとしたら、この日本の国債よりちょっとリスクがある、この 1% に対して 3% 分出さない、誰も買ってくれないから 3% 出してるんですね。この日本の国債との危険度の差がリターンに乗ってるんですよ、 2%。 その時に日本の国債が仮にまあ、今1だったのが 3% に上がったとしますね、うん、そうするとその皆さんが買った債券は 3% じゃないですか、もともとこれ買った時に決まっちゃうので日本の国債が追いついちゃうので、うん、日本の国債の方が魅力が出ちゃうんですよ、うん、そうすると市場に売りに出したら安く売れちゃうんですよね、うん、なので値下がりするんですよ。でも満期まで持ってたら結局計画通りには返ってくるので、うん、途中で売却すると価格変わっちゃうんですよ。これを投資信託で持つとこの価格変動が毎日のように出ちゃうので、うん、あれ債券って計画通りになるんじゃないのと、うん、でも意外と動いてマイナスになるけど債券硬くないじゃんみたいな誤解が生まれちゃうのかなと思ってます、うん、はい、
なので基本的には金利が上がると、はい、発行済みの債券の価格は下がる。
そうです、お
っしゃる通りです。で金利が下がると発行済み債券の価格は上がりやすいということになりますよ ね、
そうですね。今みたいにアメリカが、うんうん、今アメリカってすごい利上げしてたじゃないですか、インフレが止まらなくて、そうなってくると基本的に米ドル建ての債券っていうのはバーゲンセール状態になるんですね、うんうん、アメリカの金利が高いので今もともと発行されてた債券は安く買えるという状態になるんですね、
うんうん、そうなんですよね、はい、まあ、ただまた金利が下がってくる局面になるとすで、はい、に発行済みの債券の価格がまた上がってくる可能性もあるということですからね、はい、まあ、それはそれだけちょっと頭に入れておくと分かりやすいかなとは思うんですけれども ね、 で、 ね、はい、で、もうちょっとメッセージご紹介すると、はい、債券を投資信託で買ってるけど全然増えない、うん、こういう方いらっしゃるんですね、やっぱりむしろマイナスなことが多いと、うん、リスクが低いので増減も少ないとは思っていたけど、うん、ここまで増えないとは、ね、ずっと持つべきなのかと思うこの頃です。
そうなんですよ、この通りなんですよ、うん、で投資信託で債券買うときにはぜひですね、中にいっぱい債券入ってるわけですけど、その平均の残存期間ってちゃんと実は書いてあると思います、うん、平均残存期間っていうのは例えば70種類ぐらい分散しててもその70種類の残存期間の平均が一応載せてくれてあると思うんですね、はい、6.8 年とか 8.4 年とか、うん、なので買ってから 8.4 年ぐらい持ってれば中にこの組まれてるポートフォリオの平均的な利回りは回収できるだろうというふうな想定で持っていただくと、うん、結構だから気は長く持たないといけないので、うん、債券買ったから安定的にじわじわ増えていくよっていうようなイメージで投資信託を買うとちょっと間違った感じになっちゃうかもしれないですね、う
ん、でじゃあなんでですねそのポートフォリオとなんか投資信託の商品のポートフォリオ、はい、ポートフォリオの中身の、ね、内訳があるわけですけど、はい、で債券が複数入ってますと、いろんな債券が入ってますよと、はいはい、なんでこのいろんな債券を混ぜこぜにするっていう必要があるんでしょうか、
はい、それは機関投資家さんがやる場合には、うん、やっぱりこう利回りが高いものとか利回りが低くてリスクが低いもの、これもたくさん混ぜることによってより大きなリターン狙いに行こうっていう戦略もありますし、はいはい、あとは実はこう長さを変える、債券のこう長さを変えるような戦略で債券のポートフォリオを組むようなやり方もあって、うん、まあ、本当にさまざまな戦略があるんですけども、うん、その長い債券と短い債券で、うん、 あ、状況によって値段が動いたりするので、うん、その時に機関投資家だと機動的に動く場合もありますね。
はい、はい、ですね。で、はい、まあ、国の発行する国債だったりとか地方自治体地方債だったり、はい、あとは会社が発行する社債とかいろんな債券の形がありますので、ちょっとこの債券の話って、はい、簡単じゃないので、
はい、
あの何にも分かんない時って僕もそうだったんですけど、はいはい、もう債券は俺一生勉強しないでいいやと思ってた時期もありましたけど、はい、勉強し始めるとめっちゃ面白いんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。
分かってくるとそんなに難しくも実はないです、
はい、そうですそうです、はいはい、分かり始めると、
はい、
うん、そうなんですよ。
なんでまあ 何回かに分けてでも皆さんにこう債券しっかりお伝えしていきたいと思います。
ちょっとね、あの詳しく債券についてはね、今後4月5月あたりで、はい、この番組で解説していただこうと思います。
はい、
さて、ドキドキフリーマーケット5月ゴールデンウィーク開催ですが、今年も5月3日4日5日高塚さんのフィナンシャルクリエイトがブースを出展されます。
はい、はい、そうですね。金融のプロとボードゲームで勝負する企画としてですね、はい、いろんなボードゲーム、よし、オセロとかもありますけど、私は将棋をやろうと思ってます。うん、あの多面指しで、あの勝ったらこうアウェイクのですね、このウィークリーフィナンシャルライフのステッカー今回作ってます。
ほう、
このステッカーをプレゼントしたいと思ってますんで、
はい、
で駒落ちって言ってあのハンデをつけてやるので、はい、なるべくあのゆるく誘うと思ってるので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。
僕も一回だけ高塚さんとね、このドキドキフリーマーケット幕張メッセで勝負しようと思ってるんですけど、はい、僕めっちゃ将棋弱いんで、はい、高塚さんに、飛車角落ち金銀落ちでお願いします。
はい、わかりました。
だったら勝てそうです
、はい、頑張ります、はい、
詳しくはフィナンシャルクリエイトでチェックしてみてくださいね。はい、はい、検索してみてください。
よろしくお願いします。あと親子で学ぼうお金のセミナー、こちら5日子どもの日、まだ若干だけ枠ありますね。こちらもチェックしてみてください。
はい、高塚さんのブースではあのお金は必要ないんですけれども、はい、イベントに、入場料がありますからね、はい、お気をつけください。はい、5月3日から5日の幕張メッセドキドキフリーマーケットです。高塚さんに会いに行きましょう。
お願いします。
はい、今日の内容はアウェイクのポッドキャスト、 Spotify や Apple のポッドキャストでも聞くことができます。過去の放送もありますから聞いてみてください。フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智博さんでした。また来週お願いします。
はい、お願いします。